先週ですね、先週まで私たち、石垣五章まで見ましたけれども、五章の最後の時、主の、軍の章に出会うことで、神様が共にしてくださるという確信が与えられました。それで今、そのヨシュアとイスラエルは、本格的にカナンの地の征服を始めました。これは六章がそうなんですけれども、ところが、最初からなかなか乗り越えられない、この、障害物にぶつかります。それは何でしょうか？エリコということです。ところです。一節を見ると、エリコはイスラエルの子らの前に城門を、固く閉ざして、出入りする人がいなかった。こういうふうに書いてあります。エリコの人たちはイスラエルの攻撃に備えて、まあ、徹底的に準備しているということ話でしょう。また、出入りがないということは何でしょうか？イスラエルも、イスラエルの人たちが、そのエリコの中に入ることができないという意味もあります。まあ、考古学の資料を見るとですね、当時のエリコは、難攻不落というような、町、また城でした。エリコは二重の壁になっていたとそうなんですね。まず外壁なんですけども、5メートルほどの高さの基礎城壁の上に厚さ2メートル、また高さ7メートルの泥レンガの壁となっていると。そのまた5メートルの間を置いて、またその中に内壁を作っていた。その内壁の高さは10メートル以上、また厚さは4メートル以上となっていると。それで馬車が2台走っても大丈夫ぐらいの、まあ、広さと厚さということになっているんです。だから、どんな強大な軍事力を持ってきても、攻撃しても、崩すことができない。崩せることができないというその、城であるということは、まあ、使用を通して、確認することができます。つまり、イスラエルの民にとっては、自分たちの力では、このエリコを倒すことができないということなんです。ここで一つ、私たちが重要なことに気がつきますけれども、約束の地、カナンに入ると、すべてが良くなる。祝福が与えられると、そういうように思いましたけれども、そうではなく、エリコのような、この何でしょうか。カナンの地にもエリコのような障害物があるということなんです。イスラエルの民たちは、荒野生活をしながら、様々なたくさんの、いろんな障害物で悩まされました。攻撃されたり、まあ、いろんなことでですね、つまずいたり、そうしたんです。でも、彼らは、ただ約束の地、カナンの地に入ることだけを希望して、多くのその苦労を乗り越えてきたはずですね。あそこに入れば、大丈夫と、彼らは、多分思ってきたと思います。ところが、カナンの地に入ってきたのに、相変わらず最初から何でしょうか、障害物が行く手を阻んでいるということです。そうですね。私たちもそうかもしれません。イエス様を信じる前には苦しくて辛い生活を、人生を歩んできたかもしれない。それでイエス様を信じれば苦労の末、祝福の始まりという期待を持っていたかもしれません。伝道されて、イエス様を最初に信じるときには、もうそういうような祝福が与えられると期待したかもしれない。でも、どうでしょうか。イエス様を信じても乗り越えることは容易ではない、その人生の障害物があちこちで、現れる。また、私たちがその行く道を、まあ、塞がっているということ。経験しているんですよね。そのため、ともすると失望し、まあ、木を 落とす、まあ、時もあります。こういうような障害物にぶつかった時、イスラエルの民たちはどのようにしてこのエリコを壊したのか、今日もっと、詳しく見てみたいと思います。まあ、聖書を読んでくださいましたけれども、3節から6節のところを見ると、エリコを壊したその方法が、書いてあります。皆さん、この、3節から6節どうなんでしょうか？まあ、1日1回、回ると、そのエリコの町の周りを一周しなさいと。それで6日間、そのようにしなさい。それで7日目には7回を回りなさい。どういうことなんです？祭司たちが、お羊の血の笛を吹くと、まあ、民たちは一斉に時の声を上げなさい。これが全てなんです。こんな方法、皆さん、戦争の時、こんな方法を使えることでしょうか。いろんなことを、まあ、本を読んでみても、こういうような戦略というのは聞いたことはないんですね。攻撃しようとして来たんですけども、何の攻撃もない。ただ町を一周することで終わりということなんです。理解できない方法で、まるでこれは自殺行為に間違いないということでしょう。しかし、驚くべきことは何でしょうか？イスラエルの民たちがその言葉に従って従順したということなんです。本当に神様を知らない、神様を信じない人たちが見るとどうなるんでしょうか？あの人たちは狂っていると。狂っていると間違いないと。そういうような場面です。何もないです。剣もない、槍もない、矢もない。ただ町を回ることだけで何かをするんだと。もしかして私たちが、周り、皆さんの周りの人たちが皆さんを見て、本当にあなたは狂ってるんじゃないと、そういうように、言うと、正しい信仰性が知っているかもしれないんですよ。他の人たちの、外の人たちが見ると本当に、変な今、姿なんですね。でももっと驚きべきことは何でしょうか？その通りにしたら、絶対に崩れそうに見えなかったこのエリコが崩れてしまったことなんです。この事件はイスラエルが続けてカナンの地を征服していく過程の中で一つのモデルになっているんです。過去にアラの生活の時と全く異なる、全く違うイスラエルの姿を見ることができます。それで新しい地、新しいカナンの地での新しい生活としてどのように歩んでいくべきなのかということを、このエリコとの戦いを通して神様は私たちに教えてくださる。これを通してイスラエルたちがどのようにこのエリコとの戦いで勝利したのかを皆さんと共に見たいと思います。はじめに彼らはのエリコを倒した、壊したという方法は何でしょうか？信仰だと言えるんです。信仰です。二節を見ると何と書いてありますか？最後のところを見ると、見よ、私はエリコとその王、勇士たちをあなたの手に渡したと書いてあります。あなたの手に渡したというその言葉の知性は何でしょう？完了形なんです。完了形は何でしょうか？もうすでに終わったということですよね。神様はすでにエリコをイスラエルにくださったという意味なんです。戦いも始める前ですけども、神様はもうすでに勝利を宣言されたということなんです。 ヨシュアはこの言葉を信じました。そしてイスラエル民たちもこの言葉を信じました。なぜですか？なぜならと彼らは知っているんです。主は知恵と悟りの霊ですし、知力と力の霊ですし、知識の霊だからであるということ。だから、今まで神様が言われたことすべてが理解できなかったんですけども、その言葉通りになったことを彼らは経験したからということです。だからその変な命令なんですけども、神様の言葉を信じたということです。それで、神様に答えがあって、神様には計画が必ずあるということを彼らは分かっているということです。それを信じたということですね。つまり、神様の言葉を信じるその信仰が、このエリコを駆使したのです。ハレルヤ。言葉を信じることです。その事件に対して、ヘブル書にはこう書かれているんですよ。信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。と。ハレルヤ。信仰によってということです。彼らが回ったことは、ただ回ったんじゃなくて、信仰を持って神様の言葉を信じて回ったということを意味するということです。その上に、その城壁が崩れたということでしょう。でも考えてみると、こういうな、神、いくら神様の御言葉としても、このような方法は、なかなか信じられないということだと思います。神様の御言葉としてもですね。いくら考えても、まあ、これは変な命令であると。一日一回ずつ、城の周りを回って、でもこの城が崩れると思っているとは誰一人もいなかったかもしれない。でも彼らは信じた、信仰によってということです。自分の考えはそうではないと、決してそんなことは起こることはないと考えたかもしれないけど、一応神様の言葉なのでそれを信じて回ったということ。イスラエルがアラノ生活を知っていたときに、もしかしてこういうような命令をいただいたら、彼らは従わなかったはずなんです。しかし、今ではその言葉を、まあ、言葉通りにやっているということです。なぜでしょうか？自分たちにはどうしても方法がないということを分かっている。自分の力ではそれを倒すことができないということを彼らは知っていたんです。聖書はこういうように書いてありますよ。イザヤ書を見ると、私たちの考えと神様の考えは違うということです。それで神様の道は私たちの道より高く、神様の考えは私たちの考えより高いと。まあこういうように聖書には書かれている。したがって、いくら合理的でなくても、従わなければならないんです。ハレルヤ。いくらそれが理解できなくても、従わなければならない。なぜ？神様の考え、神様の道は、私たちの考え、私たちの道より高いから。もう彼らはこれを40年間の生活を通して、体でそれを体験して、身についたということ。ヨルダン川を渡ることもそうなんですし、割礼を受けた時もそうなんですし、神様の方法は理解できないんですけども、彼らは体験されたんです。それで信じていたということを私はわかります。でもどうでしょう皆さん。私たちは未だにも理性的ではないと、合理的ではないと、そういうふうに話しながら神様の言葉を信じない傾向があります。自分の頭では理解できないと、 理性的ないと、合理的でないと、そういうふうに思うと、私はなかなか信じたくないと。まず疑うんです。でも言葉はそうではないと。私の考えは、私の道は、あなた方の思いとあなた方の道よりはるかに高いと。そういうふうに、イザヤ書55章、8節から9節のところで神様話しているんです。ハドスン・テイラーという人、皆さんご存知でしょうか？中国の奥地で選挙した、その選挙士なんですけども、まあ、その中国の奥地で選挙するときの話なんです。選挙たちが医療選挙を熱心にする、まあ、しました。いろんな人たちを癒したり、そうしたんですけども、その時、現地の人たちは、彼らは人を殺して、薬を作っている、そういうようなデマを流したんです。そのデマを聞いた人たちは、君主は怒って、まあ、暴動を起こしたんです。多くの選挙人たちが殺されたり、まあ、重傷を負いたりしてなりました。結局は、イギリス軍が介入することによって、やっと落ち着いたんですけれども、選挙の働きはもう致命的な打撃を受けた後なんです。また、軍隊が入ったということが、イギリス、本国にそれ、知らされて、まあ、軍隊を前面に押し出す宣教会という非難も浴びるようになりました。それで、宣教支援金が大幅に減るようになりました。現地の状況も悪くなって、まあ、国からのも支援金も減り、まあ、これから、これ以上の宣教が続けられない、そういうような状況になっています。信仰が今揺れる時なんですね。神様は何でしょうかと。自分たちは一生懸命宣教しましたけれども、働いたんですけれども、なんでこんなこと起こるんですか。でも、その時、ハドスン・テイラーは、まあ、言い訳もしないんです。ただ、神様の御前に比例をして祈りました。そのある日、イギリスから、まあ、2000ポンドのお金と、その当時のお金だから結構高かったと思いますけれども、手紙が届きました。その手紙は、祈りの人と呼ばれる、この、ジョージ・ミューラーが、書いたものなんです。その手紙の中には、こういう書いてありました。神様は私たちがどんな状況でも変わらない信仰を保つことを願っておられます。どんな状況の中でも変わらない信仰を保つこと。いろんな周りの人たちからいろんな非難があります。状況が悪くなりました。しかし、変わらない信仰。神様を信じるその信仰を願っておられるということです。皆さん、この信仰がヨシュアが持っている信仰で、イスラエルの民たちが持ってエリコの町を一周した信仰だと信じます。私たちも、今日の私たちもこういうような信仰、変わらない信仰が必要ではないかと思います。神様の話があると、それに状況、環境を関係なく、それに従うその信仰ということが必要ではないかと思います。その信仰を持って歩むとき、私たちの行く手を阻むエリコのようなその問題も解決されなくなると信じます。ハレルヤ。信仰を持っていたんです。二つ目は、彼らは何でしょうか？沈黙しました。沈黙です。十節皆さん、共に読んでみましょうか。はい、十節です。読んでみましょう。せーの。ヨシュアは民に命じた。あなた方は時の声を上げてはならない。声を聞かせてはならない。口から言葉を出してはならない。時の声を上げようと 私が言うその日に時の声を上げよう。アメン。ここで神様は日のことを禁じられました。何でしょうか？時の声を上げてはならない。声を聞かせてはならない。口から言葉を出してはならない。まあ三重の命令なんです。それぐらい大事であるという意味でしょう。一言で言えば何でしょうか？沈黙しなさいということなんです。それも徹底的な沈黙を今神様は要求されました。なぜ神様は民たちにこの沈黙のことを要求されたでしょうか？おそらくこのような状況で話をするようにしたならば何でしょうか？信仰の言葉よりも不信仰の言葉を、肯定的な言葉よりも否定的な言葉、神様を賛美することよりも神様に不満する話を知ったはずなんです。理解できないと自分のことでそれを受け入れることできないと不平不満するのが私たちの人間です。信仰がないと皆さんどうなんですか？不平が先に出てしまいます。イスラエルの民がアラの生活を知っていた時、口うるさい時多かったんです。神様がおっしゃると文句をつけて返事します。モーセが一言言うと民たちは百言を話します。モーセは一人ですけども、民たちはたくさんだから。自分は一言知ったんですけども、民全体見ると、たくさんの言葉がモーセに入ってくるでしょう。皆さん、人がいつ笛をこぼして、口数が多くなりますか？理解できないとき、自分の考えと違うとき、特に不安なとき。不安になると、口数が多くなります。これ心理学的には判明されたものです。不安になると、まあ、言葉がたくさんあります。そして彼らは人たちを先導しました。それどうなっているでしょうか？その結果、シナエ山では金の格子の偶像を作りました。またカデシュバルネアではカナンの地を偵察した後は、彼らは一晩中泣きながらモーセとアロンに恨み、不平を言いました。その結果、40年間、アラの生活をするようになったのです。不平不満をするということで。普段私たちはこう考えるんです。何でしょうか？思い切って不平不満を言うと心がスッキリとなる、スッキリとなると。まあそういうように考える。しかし皆さん、神様を信じる私たちには、いつも心がけるべきことがあります。それは言葉には力があるということなんです。神様は言葉で天と地を作られました。ハレルヤ。イエス・キリストは言葉としてこの地に来られました。そして神様は私たちのつぶやく笛を聞かれるとおっしゃいました。ここで私たちが一言、笛を不満すること、それも全部神様は聞いてくださ、聞いていると、まあそういうようなことです。それで神様の言葉を信じず、不平を言ったことによって、彼らは40年間、アラの生活を知ったのです。カナン地を偵察したこの40日を、1日を1年に神様は計算して、40年間のアラの生活をするようにされたということです。これが言葉の力ということです。 どんな言葉をするかによって人生が変わるってことなんです。言葉の力によってヤコブ書よく書かれているんですけども、三つの比喩を通して私たちに今話しているんです。力強く走るその馬を描するのは皆さん何でしょうか。馬の口にあるつくわということでしょう。大きい船の方向を決めるのは何でしょうか。船の後ろについている小さい舵です。また大きな森を燃やすその火も最初は小さな火から始まるということ。ヤコブ書の3章こういうような比喩が書かれているんです。このように皆さん言葉にはまあ本当に大きな力がある、能力があるということなんです。それで、その話しながら、口にある小さな舌が、私たちの人生の車輪を燃やすと話しているんです。人生が変わるということの意味なんでしょう。どんな言葉を、どんな話をするかによって、その人の人生が変わると。笛を鳴らしたイスラエルは、40年間、荒野生活を知ったということ。皆さん、人を傷つけるのは物理的な暴力だけではないということをご存知でしょう。もっと深い傷は暴力より言葉なんです。言葉で人を殺す時も結構ありますね。子供たちが親から受けるその多くの傷は何でしょうか。言葉による傷なんです。親は怒るともう何気なく何かを話します。いい話悪い話考えなくもう一応出します。しかし子供はその言葉のせいで一生苦しんでいる場合も結構あります。子供の時親から聞いたその話がその言葉が傷になって一生涯それがもう何でしょう、親に対しての恨みになっている、この子供の人生になっているのはそのすべてのことを塞がっていることになります。傷になるから、心に。それで、ヤコブ書では、こういうふうに話していますね。すべての動物を行することはできますが、人の舌を行することはできない。獣も、鳥も、這うものも、海の生き物も供することができますが、人の舌はできないと。私たちが人生の中で過ちを犯さない人はいないんですけれども、言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は完全な人だというふうに聖書は話しています。それぐらい、言葉の大事さ、重要さが結構あるということなんです。言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は完全な人である。この世の中で完全な人は誰一人もいないと。だから皆さん、そのある人の、人格、ある面では成熟さ、そういうことを分かることは、その人がどんな言葉を使っているのか見るとわかります。普段、不平不満の話をするのか、否定的な話をするのか、そうではなく、信仰の話をしているのか、肯定的な話をしているのか。私たちの信仰も同じです。信仰の成熟。それは、教会生活をもう長年したそういうわけではなく、まあ1年しても30年してもそれ関係なく、どれぐらい神様を信じるによってその信仰が成熟されたのか、その人の言葉を通してわかります。なぜでしょうか？言葉は人の心から出るものです。人の考えから、価値観から出るものだから、 どのように思っているのか、どのように考えているのかが、その言葉を通して自分の知らずうちに出てしまうんです。気をつけると、まあ、いい言葉、いい話だけするかもしれないけど、そうではなく、何気なく出てるその言葉を聞くんだと。あの人の人格とか、その人の信仰とか、それをよくわかります。で、聖書は何と言うんでしょうか。誰でも聞くのには早く、語るのには遅く、怒るには遅くありなさい。というように話しています。しかし私たちは、聞こうとはせずに、まず言葉から出てしまうんです。まず話します。そのことを聖書は言葉に対してたくさんのことで、まあ、気をつけなさいと話しているということが分かります。それでその言葉によって失敗したり、人たちの関係が難しくなったり、そういう場合も結構あるでしょう。信仰の人には信仰の言葉が出てくると信じます。ハレルヤ。不信仰の人は不信仰の言葉が出てきます。不平と恨みが出ます。理解できないゆえに、この不信仰の言葉と不平の言葉が出てくるかもしれないです。でも私たちは神様の言葉を理解しようとするのではなく、その言葉に従順しようとしなきゃならないと信じます。ハレルヤ。さっき言ったように、神様の考えと神様の道は私の思いと考えと道と違うから。4世紀の頃、修道院運動を主導したこのアントニオという人がいるんですけども、彼はこの沈黙の重要性に対してこのように話したんです。火をつけるようと思ったら、まず乾燥させなければならない。沈黙の祈りは魂を乾燥させる作業だと。乾燥させること、皆さんそれがどれだけ大変なことか分かりますか。この水分がなくなるときまで何日も朝それを天日に干して、夜はそれをまだ中に入れて、それを繰り返してしなければならない。お米も収穫するとそれですぐ食べるわけではありません。それを乾燥します。まあ子供の時結構しましたけども、まあたくさんのことを、まあ毎日朝外で、また夕方にそれを収める、また朝になるとそれを外に出して、夕方になると収める。雨降ったら大変ですね。だから結構乾燥させるということは大変な作業になります。この話なんて言うんだ、魂を乾燥させるということ。皆さん、自分たちの魂を乾燥させるということは何の意味でしょうか。理解できないけれども、それを納得する、そういうような苦痛、どれぐらい辛いなのかということなんでしょう。自分の頭では、自分の心では、神様のことを理解できないかもしれないけど、それを一応、受け入れる、信じる、その辛さでしょう。乾燥するってこと。アラノ生活、40年間の生活を通して、イスラエルの民たちは、このことを経験して、依然と変わる生活を見せました。親の世代と違う姿を見せました。不平不満した親の世代違って、彼らは神様の言葉を通りに沈黙をしました。理解できないから話すじゃなく、誰一人も自分の考えを、自分の心、意見を話す人は誰一人もいなかったということです。沈黙を通して神様の言葉を黙想したと思います。沈黙をしながら神様の御心は何なのか深く考えたかもしれないです。結局この沈黙ってことは何でしょうか。 内面の中で神様との交わり、つまり祈りだと思います。一週間ずっと祈りながら神様と会話しました。それしながら自分のことを顧みたかもしれないです。40年間のイスラエル自分の民たちのことを考えたかも、顧みたかもしれない。その中で信仰なかった自分たちのこと、しかし信仰があんまりないんですけど、神様は忍耐してここまで導いてくださった神様のその憐れみ、また深い愛を考えて祈ったかもしれないです。これが沈黙の時間です。今も本当に理解できない状況なんですけども、結局神様は善に導いてくださることを今信じて彼らは祈ったと思います。沈黙は結局は何でしょうか。祈りです。神様の前に祈ること、この祈り、この沈黙のことでエリコを駆除することができました。今私たちも皆さんの前にどんなことが起こるんでしょう。理解できないことはたくさん起こるでしょう。自分の判断では良くないと、そういうような時にもこの人に、私たちは人を探して人に頼るかもしれないんだけども、そうではなく祈りを通して神様の助けを求めることがまず必要であると、こういうようなことを教えてくださると信じます。ハレルヤ。祈ると天からの知恵が与えられるんです。祈ると天からの知恵、力が与えられるんです。知恵も力も与えられると、その力、その知恵を持って今目の前に置かれているその障害物、その問題を十分乗り越えていくことができると信じます。アメン。三つ目は何でしょうか。従順したことです。八節九節もう一度読んでみましょう。八節九節ともに読んでみましょう。せーの。ヨシュアが民たちにそう言ったとき、七人の祭司たちは七つの大一字の船笛を持って主の前に進み、その笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進み、武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの前を行き、しんがりは角笛を吹き鳴らしながら箱の後ろを進んだ。アメン。また14節15節見ると、彼らは2日目も町の周りを一周回り宿営に帰った。6日間そのようにした。7日目、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは起き、同じようにして町の周りを7周回った。この日だけは町の周りを7周回った。このように書いてあります。一言で言えば、神様がヨシュアに命じられたその言葉通りに、最後まで従順したということなんです。最後までです。何もせずにエリコを回るだけすること、さっき申し上げたように人間的に見ると、人たちが見ると本当におかしくて、ある面では危険なことなんです。エリコを攻撃するために来たんですけれども、沈黙しながら静かに町の周りだけを回るということ、常識的に考えても納得できないことです。まるでいたずらしているのかと思われること、まかりま、まあもしかしてですね、上から矢で攻撃されたら、まあいきなり城門を開けて攻撃したらどうなんでしょうか。全滅かもしれない。アラノ生活の時なら、このイスラエルはこういうようなことをしなかったと思います。 まあ、筋ごとに問い詰めて反駁したでしょう。しかも皆さん一週間ずっとそうなってしまいます。もしかして一日回って帰ったらこの、まあ、城壁に少しのひびでも入ったら何でしょうか。あ、可能性があると。明日またやってみましょうと。頑張りましょうと。そういうように話したかもしれないですよ。しかし、一日回っても何の変化もないんです。じゃあ、明日もできるかもしれない。二日目やって回りました。しかし、何もない。三日目。皆さん、人が一番、その、峠は何時ですか？ 3 日とか4日目です。3日までやったんですが何もないとやらないってことが普通の人間の心なんです。3日目とか4日目は一番峠なんです。しかし彼ら、その3日も4日目も6日間その通りにやりました。それで何日目の時、朝早く起きてその言葉を通りに、この時には7周回ったと書いてあります。そこまでも城壁には何の変化もありませんでした。7周回りましたけれども、そのヨシュアのサインがありました。時の声を上げようと。時の声を上げた瞬間、聖書を見ると城壁が崩れ落ちたと書いてあります。ハレルヤ。いつまでですか？従順は最後までです。ハレルヤ。最後まで従順しなければならないということなんです。イエス・キリストは死ぬ時まで従順したと聖書に書いてあります。こっちに来られて、まあ、十字架につけられるということなんですけれども、一日、ああ、大変だから降ろしてくださいじゃなくて、死ぬ時まで、それで墓の中で3日間、そこにありました。最後まで従順することは皆さん大事なことなんです。従順するんですけれども、徹底的に従順すること。皆さんもご存知のように、このヨハネの福音書2章を見ると何が出てるんでしょうか。カナでの婚礼の話が出てますね。宴会の途中、ブドウ酒がなくなりました。その時イエス様の母がイエス様に助けを求めたんです。そして、給仕する者たちを呼んで、イエスが言われることは何でもしてくれ、と話を聞きました。イエス様は二つのことを、の給仕する人たちにお願いしたんですね。指示してました。最初は何でしょうか？水がめに、水をいっぱいに満たせ、とです。全部満たせ、いっぱいにすると、その水を、世話役に持っていきなさいとですね。一応その給仕する人たちはそういうふうにしたんですけれども、皆さん、水を世話役に持っていた時、世話役がなんで水を持ってきたのと聞かれると、どう答えますか？その心配もあるんです。今水がめに水をいっぱい入れる余裕がない、時間がない。その代わりに隣の他の家に行ってそのブドウ酒を借りるのが早いかもしれないと。皆さん、水がめは6つあるということです。一つの水がめに水は結構入ります。それを6つのことを全部いっぱいに入れるということは結構時間かかるでしょう。今のように、まあ、蛇口を、そこで水が出るわけではないから、井戸まで行ってそれを汲んでまた入れる、その作業をしなければならないんです。だから、その代わりに、隣の家に行って、少しの、ぶどう酒を借りるのがもっと早いかもしれないです。しかし、この給仕する人たちは、いっぱいに満たして、またそれを汲んで、世話役にまで行っていたんです。世話役はそれを、飲みましたけど、それは立派なブドウ酒だったんです。水がいつブドウ酒に変わりましたか？最後まで従順した時、 水亀の水を汲んで西枠の時にところまで持っていったその瞬間変わったと信じます。これが従順というものです。当時のイスラエルは神様の人たちに従順したということ、それも最後まで7日間言葉通りに。今日の今日の私たちもこういうようなことが必要ではないかと思います。主の言葉にありのまま従わなければならないと。一日二日やってやめるということではなく、神様の前で最後まで従順しなければならないと思います。ハレルヤ。それが信仰です。今日このエリコが崩れ落ちるそのことを私たち見ましたけれども、ここで一つ重要なことがまたあります。何でしょうか。約束の地に入っても障害物というものはあるということ。しかしその障害物を、その問題をどのように解決していくのか、乗り越えていくのか、その民たちの心構えが変わったということなんです。以前荒野生活ではどうなんでしょうか。問題にぶつかると神様に不平不満をまず言いました。信仰の言葉ではなく不平不満をまずしたんです。つまずいたんです、その問題に。しかし今は信仰でこの問題に立ち向かうということです。昔は障害物に立ち向かうどころか、さっき言ったように恨みや不平不満したんですけども、今は沈黙しながらその問題に立ち向かっているということです。過去にはこの問題に立ち向かっても最後まで行くことではなく途中でやめましたけれども、今は彼らは最後まで言葉通りに従順したということなんです。これがイスラエル、以前のイスラエルと今のイスラエル、荒野でのイスラエルの生活とカナン地でのイスラエル生活の変わったところなんです。このことが今南湖風楽のエリコを倒すことができた原因になります。信仰で、また沈黙の祈りで、また従順したことによってそれができました。皆さん、まず皆さん、私たちの生活の中でもこういうような問題があるかもしれません。乗り越えられないほどの難しい問題が塞がっているかもしれないけども、皆さん、まずその問題に対してイエス神様が言われた通りに、私たちも信仰を持って宣言しましょう。ハレルヤ。このことは神様が私に与えてくださった、もう勝利のことを信仰を持って宣言して、それを信じて沈黙祈りを持って最後まで御言葉に従って従順していく一人となりますように祝福します。ハレルヤ。今誰が見てもこれは奇跡なんです。誰が見てもこんなことはありえないことなんですけれども、それが現実になりました。神様の導き、神様の方でこうになっているということです。信仰、祈り、従順というその道の原理のことを覚えて、皆さんこの一週間も、また残っている私たちの人生の中でも勝利する、それで主を称える皆さん一人となりますように、この宣言台基督教会になりますように共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。